リサとバヤの SG ラジオ。
皆さん、こんにちは。
こんにちは。かわいい子が大好きな SG 館長じゃなかった SG 運営者のリサです。
通勤3級の勉強頑張ってるよ。SG 館長のバヤです。
どうなん、合格点的には。あ、合格点は全然いけんねやな。
合格点は取れる。全然取れるんだけど、なんかやっぱちょっとセンスがいるよねっていう、なんか数件独自問題みたいなところが、ちょいちょいなんか、あ、そんな考え方で解くのか、みたいな、ので落ち込む。でももうそこを乗り越えて、数1、数 A に入りたいから頑張る。
すごい偉すぎる。
ね、まあでも、ぼちぼち頑張りましょう。うん
ということで、今回も司会を務めます SG 会員のよしみです。よろしくお願いします。さてさて、前回リスナーのリリさんから日本語と英語のバランスについて質問をいただいて話していました。で、前回は、未就園児の話を中心にしたので、今回はこうちょっと小学生あたりにね、目を向けた話を二人に聞いていけたらなと思っています。で、私の体験的にはね、もう小学生になってしまうと、日本に住んでいて、日本語を使う学校に行ってれば、日常生活で困るほど、日本語ができないおうち英語っ子っていうのは、本当に少ないんじゃないかなと思うんだけど、むしろこう、英語の時間の方が足りなくてね、困るよっていうね、感じが多いと思うんだけど、でもやっぱりこう、英語をやっている分、多少の抜けってのはあるものなのかな。二人の子供たちにそう感じることってあった？まあ、ここはまずあくまで日常生活での日本語ね。
まあ、うちはやっぱり夫婦の会話が基本英語だから、家庭内での日本語は普通の日本人の家庭よりはすごい少ないのもあって、日本語自体が同年齢の子供たちと比べて足りないなと思うことは多々あるかな。特に3番目の次女とかはやっぱり読み聞かせもそんな好きじゃなかったし、自分でも全然手に取って本を読むことがないから、語彙とか漢字とかがなかなか壊滅的で今すごい困ってます。
うちは日常生活レベルではなかったかな。前の回も話したように、普通に日本語にまみれて育ってきてたし、で、英語がそんなにできるわけじゃなくて、こう、よしみちゃんが言ったように、英語を入れる時間がないなっていうのは、ずっと小学校時代とかは思ってた。
なるほどね。じゃあ、会員さんたちの傾向っていうのはどう？こう、何百人と見てきて、これは小学校以降は大変なのでは？みたいなケースとかってあった？
そうはね、正直なところ、なんかに、日本語と英語のバランスで大変っていうよりかは、なんかそもそもの、得手不得手が何かによって、小学校以降大変になるんじゃないかな、みたいなケースの方が圧倒的に多いっていう肌感覚かな。で、例えば、なんか読み書きが極端に苦手だとか、集中するのが苦手だとか、まあ、そういう感じの特性とかね。で、それのフォローの方が最優先になるから、こう、親の思うバランスを取れたおうち英語っていうのは現実的に無理だったりとか、まあ、しない方がいいかなっていう場合もある。
うちもまさにさ、おうち英語を通して子供たちそれぞれのさ、苦手部分が見えてきてたから、こう学校のフォローをメインでやって、英語、おうち英語に関しては聞くことをぼちぼち、もう細く続けようかなっていうスタンスでやってきてて。で、だって子供にとってはさ、学校が一日のほとんどを過ごす場所じゃん？そこでなんか楽に、苦しかったらしんどいからね、と思って。
なるほどね。でもこう、やっぱりお勉強ってなると、おうち英語をやってない子たちと比べたら、こう、語彙が少ないとか、苦戦してそうな感じってあるのかな？
それはやっぱりそれまでのこう親のおうち英語の取り入れ方とか子供のキャパとか、あとその親自身が日本語をどういうふうに取り入れてるかっていうのにかかってくるんじゃないかなって思うね。で、おうち英語をしている家庭って一言でくくれるもんじゃなくって、で、親がなんかどれだけ注意して日本語を取り入れとしてるかとかは全然違うし、子供がどれだけの日本語のインプットで、どれだけの日本語の運用能力がついてるのかっていうのは、本当にその子自身のキャパだったりにもよるから、なんか、おうち英語をやっていない子と比べて、 やってる子の方が一概に語彙が少ないっていうわけでもないって思うかな。
やっぱり子供によって器用、不器用あって、私もこう英語やってるからじゃない部分が大きいなっていうのは感じてて、で、そういう部分を見て、こう学校レベル全般のことに関して適宜フォローを入れてやってきたからさ、こう算数とか国語とか全部をひっくるめてのフォローって感じかな。で、例えばこう、うちは全然違ったんだけど、こう最難関レベルの中学受験を考えてるお家だったらさ、大人でもなかなか知らない言葉とか、熟語とか四字熟語とかが載ってるテキストをやらないといけないよね。で、そうなると、他の教科のこともあるし、そもそもの時間的制約がある分、苦戦するんじゃないかなっていうのは、もう完全に私一個人の考えなんだけど、あるんじゃないと思う。
2人の一番下の娘ちゃんたちはさ、おととしかな？中学受験をしたと思うんだけど、受験勉強においては、ここはおうち英語の弊害だなぁなんて感じることとかってあった？あとは、国語力強化に何かやったことってある？
そうね、なんか、おうち英語の弊害って、まあ、うちはすごいガツガツやってるわけじゃないからっていうのはあるかもしれないけれども、おうち英語の弊害っていうものは特にないかな。まあ、単に3番目の子供自身が語彙とかが苦手で、私自身も小さい頃からそこをすごく手厚くフォローしたわけじゃないから、まあ、受験時にその語彙が足りないとかっていうの大変だったかなとは思う。でもそれは、おうち英語のせいっていうよりかは、私自身の取り入れ方とかフォローのなさのせいだから、なんか、そこはおうち英語のせいっていうわけじゃないって私は思う。だからまあ国語力強化としてはまあ本当に地道に単語集使って作文したりとかカルタしたりとかまあ漢字のフォローしたりとかまあ会話の中になるべくこう習った単語を使うようにするとかまあそんな感じでフォローしたかな。
うちの場合は、娘に関して言ったら、こう、文字が苦手だから、漢字はすっごく苦手なんだけど、なんか時々びっくりするような言い方とか言い回しで私に突っかかってくるよ。で、私はやり込められるし、で、読解力は兄弟の中でまあ一番あるかなと思ってる。んで、うちはさ、高校受験を回避したいっていうレベルの中受だったから、語彙力もものすごくあるわけじゃないけど、過去問をちょっとした中では、まあ全く問題がないかなっていう感じだったから、国語に関してはほぼ何もしないまま受験したんよね。で、勉強したのはもう大の苦手の数学だけ受験勉強して、乗り切ったんだけど、なのでやっぱり私と同じで根っからの文系なんだと思う。
やっぱこう、おうち英語だからとかじゃなくて、やっぱりそれぞれの子供の得意とか苦手だったりとか、まあ家庭の状況とか、やっぱ一概にはいなくて人それぞれだよっていうところがきっとあるのかな。そっかそっか。じゃあさ、国語力といえばこう、読書っていうこともね、聞くと思うんだけど、おうち英語っ子は洋書も読まないといけないし、で、和書もね、読まないとってなると、もう本当にどっちの読書時間確保もするって本当に難しいよね。
難しいね。なんか両方の時間を取るっていうのは、まあ理想だけど、なかなかね、時間なんか本当に足りないし、まあどちらの読みの力も自分の知的レベルとも合ってないと、なかなか自分で楽しんで読むってことは難しいし、やっぱ読みに関しては、両方をバランスよくっていうふうにあまりこう思いすぎない方がいいんじゃないかなと。思ってますね。もちろんね、どっちの言語も本当普通に読めたらいいんだけど、大抵はどっちかの方が読みやすいってなるもんだと思うのね。で、うちは、長女は断然英語の方が読みやすいって言ってて、2番目は日本語の方が読みやすいって言ってて、まあ、3番目はなんか基本的に本自体どっちも読まないっていう感じ。だから、スピーキングの言語のバランスともまた読みの言語のベースは違うみたい、バランスは違うみたいだし、やっぱりより子供が快適に読める方で知識を入れたりとか楽しんだりしつつ、まあ、ちょっと読みにくいなって感じる方がもしあるんであれば、まあ、読書、楽しむ読書とかできたらいいけど、まあ、そこは理想と置いといて、ちょっと練習みたいな感じで少しずつ取り組んで苦手意識がなくなるかなくらいにやれたらいいんじゃないかなと思ってます。
前の回で読書で語彙力はつくっていう論文があるっていうのは言ったんだけど、読解力に関しては、読書イコール読解力がつくではないと個人的には思ってるんだよね。でも、子供が読書をしてくれたら、 親はすごく楽だよね。見てて安心するし。で、うちは三人とも和書は好きで読んでたんだけど、洋書はなかなかこう能力的に読めなくて、もうその部分はこう、かけ流しとしてこう朗読 CD を流してたんだよね。で、まあどの道洋書も和書も読まないといけないってなると、時間確保は本当に難しい。だって世の中の親も子供もとても忙しい。
本当ね、忙しいから。
うん。
時間を作るっていうのはすごく本当大変だよね。
ん。
ちなみにさ、二人は子供新聞みたいなのって撮ってたりする？こう、SG の会員さんでも子供新聞活用してるよって人結構いると思うんだけど。
そうね。うちはまあ3番目の子に関しては、読むのが特に苦手だから、なんか子供新聞をあえて取って、なんか貯めるのもなんか嫌だし、サイトで簡単なニュースを一緒に読んだりとか、まあ普通のニュースを見て私が簡単に噛み砕いて分かりやすく解説してあげたりとか、まあ感想を言い合ったりとか、そんな感じにしてるかな。だからやっぱり特に次女は活字経由よりやっぱり会話とかの方が入りやすいみたいだから、そういう形に変えてニュースは取り入れるようにしてます。
うちは昔から京都新聞を取ってて、こう土曜日かな？子供が読めるジュニアタイムズっていうのが、一部薄い一部が入ってるんだよね。こう、それに、こう、妖怪のこととか、子供が気になるであろうニュースとかが分かりやすく、噛み砕いて書いてあるのが少し載ってて、で、まあ、上の二人も、こう、妖怪とかは男子だから好きだったし、こう、娘は目について面白そうと思ったら、チラッとだけ、こう、あんふーみたいな感じで目を通してる感じかな。まあ、そんなレベル。
前一回ね、SG のね、会員サイトにその新聞に、子供新聞についての記事を多分載せたと思うんだけど、
う
結構なんかいろんな子供新聞があって、日本語も英語も、とか、
ん。
りさちゃんが多分ね、面白いね、簡単なサイト、ニュースサイト載せてくれてて、あ、これいいなと思って、そ
そう
う、もう
なん
忘
や、
れちゃ
記
っ
憶
た
が
け
ないんだ。
ど、いつか使いたいなって思ってて、だから会員さんはよかったらその記事もね、探して見てくれたらいいなって思う。でもさ、もう本当に、こう、いろいろさ、バランスだとか、ね、語彙力だとか、ね、悩みは多いし、なんかネット見てると不安を煽るさ、言葉も見たりするんだけど、こう、意外とおうち英語をやってる人たちって、英語だけにすごくフォーカスしてるっていうよりは、通常の日本語での学習もね、しっかりサポートしたり、するんじゃないかなって感じなんだけど、してるんじゃないかなっていう感じなんだけど、だからもうそこまでこう日本語を心配しすぎる必要もないんじゃないかなって思ってたりもするんだけど、どう？
うん、そうね。なんか、おうち英語組はさ、なんかもう英語ばっかりやってとかさ、アンチ早期英語教育組とかにすぐつつかれやすいんだけど、なんかまあ実際には、まあいろんな人がいるんだけども、実際には日本語の教育もすごく気をつけてる人も多くて、なんか本当に英語ばっかりやってて、もう日本語がもう残念ですみたいな人は、まあ、いるよ。実際にはいるけれども、まあ、極端な人が目立つから叩かれる、なんか全員そうみたいに思われてるだけで、なんかごく普通の人たちっていうのは、やっぱ日本語のこともすごく心配しながら、あれこれやってるし、まあ、特に SG では、日本語とか、学校の学習の様子を聞いて、英語をどのぐらいまで入れるかとか、常にコンサルで確認して話すようにしててね。うん、なんか、うちは SG オープン当初から、子供をよく見ることってことと、あくまでもおうち英語は育児の中の一部ですっていうことと、あとやっぱり日本語を大事にしましょうっていうことを3つの軸にして掲げてるから、やっぱ日本語重視の方針に変わりはないし、それがいいなと思ったから SG 入会しましたっていう人も結構いるから、やっぱりそういう人も多いんじゃないかなと思うけどもね。
そうだよね。あと、私のさ、おうち英語の先輩たちはさ、それこそ家庭保育園とか、七段式とかの教材を取り入れてやっててさ、やっぱりしっかり日本語も意識してたんだよね。だから、そういうのを目の当たりにして、こう、だから私も、私レベルだけど、できる範囲ではやってきたつもり。もう自分レベルでね。
でもなんか、それもおうち英語の副産物というか、おうち英語で英語のことをやろうとあえてするからこそ、日本語もあえてちゃんとしとかないとっていうふうに意識がいくっていう点では、おうち英語のいいところかなって思ってる。やっぱり、何にもしてないと、日本語なんて勝手にできるでしょって思ってしまうし、確かにできる部分もあるんだけど、なんか案外、 あ、普通にやって、もう、うちのに、あの、二番目の子みたいに、普通に日本で生まれ育ってても、案外日本語伸びないんだとかいう子もいるから、そういうところ、どういうとこが苦手なのかなとか、どういうとこが得意なのかなとか、そういうのを、あえて、こう、気をつけてみるっていうところが、お家英語では割と培われるからいいね。ね。そう
思う。
もう本当にさ、もうとにかく日本語に、英語にとね、サポートしているおうち英語の親御さん、本当すごいよね。
本当にすごいと思う。なんかいつも言ってるけど、私は本当に母性本能もないし、もう特に20年以上前の最初の育児の頃、長女の育児の頃とかは、なんかもう日本語をどうとか、英語をどうとか、そんなことみじんも考えてなかったし、もう子供に寄り添うとか、子供のサポートとか、もうなんかゼロ、マイナスぐらいな、全くできない親だったのね。だから、毎日いろんな人にコンサルしながら、まあ、アドバイスを今あげる側ではあるけれども、まだまだ子供が小さいのに子供のためにいろいろ考えたり、情報収集したり、まあ、悩んだり、不安に思ったりとかって、あとその SG っていう有料コミュニティに参加してコンサル受けて、相談しながら頑張ろうってもう思えてること自体がすごい。から、なんかもう常にどの会員さんのことも、なんかこう、おうち英語をどうやれてるかどうかとか関係なく、その状態、コンサルを受けて頑張ろうとか、おうち英語しようとかって思えてるだけでも心から尊敬してる。だからうまくできてないなって思うかもしれないし、悩むことがあるかもしれないけれども、本当にそういうふうにやろうって思ってること自体がすでにすごいことだっていうことを自画自賛してほしいなっていうのを思ってます。
私が長男産んだ時もさ、ごく普通にこう語りかけは苦手だしな。で、まあでも私が本が好きだから図書館で手軽に借りられるし、絵本読んどこうかなぐらいだったんだけどさ、おうち英語会にこう足を踏み入れてさ、先輩らを見てすっごいびっくりしたんだよね。で、おうち英語会の先輩方ってさ、さっきも言ったけど英語だけじゃなくてさ、日本語への働きかけがすごくて、その時はみんなレジェンドだと思ってたんだよね。で、そしてこの20年でさ、共働きで働いてるご家庭がさ、ものすごく増えてきた印象なんだけどさ、そんな中でさ、働きもして、子供のおうち英語もして、日本語のサポートもしてさ、こうやって SG とかを選んで入ってきてくれてさ、本当にみんなすごい。語彙力。
いやでも本当にすごいと思うね。まあだからこそあんまりこう不安になりすぎたり、なんかこう煽って不安にさせるようなこととか、こうなんかもっとこれぐらいできるでしょうとか、もっとこういうふうにやればいいとかっていうのは、ちょっとうちで方針的にはしたくないかなって思ってるから、まずは頑張れてる、やろうとしてるっていうことをまず認めてあげるっていうところがベースにありつつできることと、あと、まあ、ここはちょっとそこまで頑張らなくてもいいんじゃないとかっていうことも適宜必要であれば言うようにして、なるべく楽にできるおうち英語の方法を一緒にみんなで考えていけたらいいかなと思ってます。
ということで、ここまでね、いろいろ話してきたんだけど、じゃあ最後に二人またもう一言どうぞ。
だよね。まあ、日本語と英語をバランスよくとか、あと4技能をバランスよくとか、本当によく言われるんだけど、とにかく、それぞれの家庭にとって適切なバランスっていうのは違うんだっていうことをしっかり念頭に置いて、SNS とか情報を落ち着いて、ちょっと距離を持って眺めてほしいなっていうのをすごい思ってます。で、そして、それぞれの家庭でも時が経てば、以前は適切だったバランスも、今の状況には合わないなっていうふうに、変化していくものだから、やっぱり目の前の子供を見て、今の子供たち、今の自分たちに合うバランスをよく考えてやっていけばいいんじゃないかなと思います。で、わからないときは相談してくれたらいいし、あんまり焦らず心配しすぎず、それぞれの子供たちの様子を見ながら、まあ、こういつもね、こう着地点は一緒、それぞれの子供たちの様子を見ながらなってしまうんだけども、子供たちを見ながら試行錯誤していってほしいなと思います。
まあ、いつも同じことを言ってるかなって思うんだけど、まあ、子供は同じ親から生まれた兄弟あっても、一人一人全然違うから、よその子はそもそもめちゃくちゃ違うもんだと思って、情報に向き合ってほしいなっていうのは思います。で、英語力はもちろんのこと、ネイティブであるさ、日本語力についてもさ、みんな全然違うからテストがあって、点数がつくんだよね。で、 その上でやりたいこと、やってみたいことは後から後から洪水のように出てくるし、でも1日は全人類平等に24時間しかないから、それぞれのお家で納得できて、後々何十年か先にさ、振り返って思い出して、しみじみできるような時間の使い方ができるといいんじゃないかなっていうのは思ってます。
完全同意。
ということで、ここまで日本語と英語のバランスについて話してきましたが、いかがでしたでしょうか？リリさんの質問には答えられていたかな？ っていうとこなんだけど、まあね、リリさんも含め皆さんのお役に立っていれば幸いです。ということで、次回もお楽しみに。バイバーイ！ピピピ！